今日はテモテへの手紙第2の2章1節から13節です。このところには勝利の希望が語られています。1節に、私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいとパウロはテモテに勧めました。恵みによって強くなる、自分自身がまず神様によって恵まれるということがやはり第一のことではないだろうかと思います。自分が一生懸命頑張って努力して痩せ我慢してやっていくギリギリの状況で、じゃあこのイエス様の福音を伝えても果たして私たちのそういう姿を見ている人たちが信じたいと思うだろうかということを考えさせられます。むしろ私たちが喜んで感謝を捧げ、もう恵みにあふれているその喜びの姿を見るならば、そのようになりたいと思うような人が現れてくるのではないだろうかと思います。ですからまず私たちがなすべきことは何か、それはこのイエス様によって恵まれる、そして自分自身が強くなる、そしていつも喜んでいる、それが私たちのなすべきことではないかと思います。そして2節のところを見ると、この私から聞いたことをこの他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさいという言葉があります。特にこの委ねていく、私たちの福音宣教というのは自分の努力で一生懸命やることで人が救われるというのではないわけです。神様が働いてください。今の時代聖霊が働いてくださる、そのことによって福音宣教はなされるということです。あくまでも私たちはこのイエス様の救いをもう伝えていく一つの媒体にしか過ぎないものであるということです。ですから私たちはこの委ねていくということは非常に重要なことではないかと思います。もし自分で一生懸命頑張ってやっていくならば、それこそ私たち自身がもう燃えついてダメになってしまう。しかし委ねていくということによって、この福音は神様が働いてくださり、また他の人を用いてくださって、そして全世界に伝えられていく。今私たちは自分の力でたくさんの人たちにやろうとしても、おそらくそれは無理があるだろうと思います。しかし信頼し委ねていく、そのことによって神様はその人を用いてください。そしてそれらの人たちの心の中に働いて全世界に伝えられていくことが可能となっていくわけです。そしてここには3人の人の姿が出ています。一つは3節にはキリストイエスの立派な兵士、兵士っていうのは戦うわけです。しかし私たちの戦いは人との争い、戦いではないわけです。むしろこれはもう霊的な戦い、この世の主権者サタンに対する戦いであるということを私たちは覚えておく必要があると思います。4節の終わりには兵を募った人を喜ばせようとしています。誰を喜ばせようとするのか、それは私たちを救ってくださったイエス・キリストを喜ばせる、それが私たちの目的であるわけです。日常生活のことに煩わせることはありません。もう私たちが生きるためにどうしたらいいのか、そういうことにかまけていて、じゃあ戦いに勝利できるだろうか、それはもう全くできないわけです。むしろ私たちは一つのことに注意しなければならないわけです。8節を見るとイエス・キリストのことを心に留めていなさい。この心に留めているっていうのは自分の心の中でいつもこの考える、思う、覚えるということであるわけです。ですから私たちが何かをするっていうことにおいて、このイエス・キリストのことを心に留めて、自分は人と交わり、また話をし、また何かを決めるっていうことをやってるだろうか。私たちはこの司令官である、私たちを募ってくださった、選んでくださったこのイエス・キリストを喜ばせようということを常日頃 私たちは考えているのかということを示されると思います。そしてまたもう一つは、五節にはこの競技をする人、おそらくその当時もこの競技大会が開かれたと思います。まあ、今ではオリンピックや何か世界大会というものがあるわけですが、その競技っていうのはこの規定に従ってやらなければ栄冠を得ることはできない。まあ、陸上でもトラック競技もうコースが決められている。じゃあいくら一番速く走ったとしても、その自分の走るべきそのコースから外れてしまったら栄冠を得ることはできるんだろうか。それはできないわけです。もう規定違反となって失格となってしまう。ですから私たちも走るべき工程、その道っていうのは実は決まっているわけです。私たちはキリストの道を歩まなければその勝利を得ることはできない。イエス・キリストから外れていって、じゃあ自分はこの世で一生懸命やってるし、みんなが認めてるから喜ばれるのかっていうと、決してそうではないわけです。この規定に従っていかなければその栄冠を受けることはできない。そして6節には農夫のことが出てるわけですけれども、この収穫に預かるために必要なのは何かというと、忍耐して労するということであるわけです。まあ、私たちが日常食べている、まあ、米もですね、すぐにできるっていうわけではないわけです。もう百姓さんが、もう種もみからもう苗を作り、それを植えて、そして、田んぼの世話をして、そしてやっと収穫に預かることができる。そこには非常なこの忍耐労力が必要ということになるわけです。パウロはテモテにこの7節のところを見ると、私が言っていることをよく考えなさいということを言っています。そして私たちはこのイエス様のことをいつも心に留めておく。8節9節には福音ということが語られているわけですけれども、その福音は何か、ダビデの子孫として生まれ死者の中から蘇った方ですとパウロは言ったわけです。パウロはこのことが信じられなかった。しかし復活のイエス様にあって、もう彼の人生は全く変えられたわけです。もう律法の規定から彼は解放されて、もう復活のイエス様によって生きていく、その力が彼の心の中に与えられたわけです。そして彼は実際9節を見ると、福音のために苦しみを受けている、もう牢獄につながれ、不自由なこの生活の中にいたわけですけれども、彼はしかし神の言葉はつながれていませんというふうに証しをしているわけです。もし神の言葉がつながれていたならば、もう私たちは福音を聞くことはなかったということを思わさせられるわけですけれども、この福音はもう全世界に伝えられていってきているわけです。そして10節を見ると、このところにも再びこれ耐え忍ぶっていう言葉が出てきますし、そしてまた栄光とともに受けるようになるっていう言葉があるわけですけれども、やがては私たちは神様の栄光に預かっていくことができる。必要なことはこのことを私たちは信じて、そしてまた主が備えてくださったその道を、信仰の道を歩んでいくということであるわけです。11節から13節には、おそらくその当時によく歌われていた賛美歌の一節であろうと言われているわけですけれども、11節見ると、キリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。もうこれはもうパウロのもう信仰調というか、もう信仰そのものであるわけです。キリストと共に死に、キリストと共に生きる。そして、耐え忍んでいるならば、キリストと共に王となる。やがては私たちも天の御国に凱旋していったときに、キリストと共なる相続者となり、そしてまた、もうまさにその 王のようなですね、勝利者に私たちはなることができるわけです。キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。私たちはそういうものではなくて、本当にどのような時にもキリストを証しをしていく、そういうものでありたいと思います。また13節には、私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。もう私たちは自分が真理ということは言えないわけですけれども、しかしキリストは常に真実である。またご自分を否うことができないからである。否定されない。ある人は、たった一つ神様でもこの、否定、されるものがある。それは何かというと、偽りを言われないというようなことをですね、聞いたことがありましたけれども、神様は決してもう否むことができない、否定をすることができない。もう常に神様は真実であり、また私たちに約束されたことは必ず成し遂げられる。私たちはこのことを信じて、主に従い、そしてやがての時にこの栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。